朝日新聞の夕刊にデーブ・スペクターさんっていう、まあ、アメリカ人のプロデューサー、彼が言葉賞っていうコラムにこんなことを書いていました。彼が埼玉大宮で行われた講演会、日本人の人権感覚と外国人の発想という題で講演をした、その一節なんですね。日本は自分と直接関係ない運動に関わる習性があまりないんですよね。この一言でえと思いました。確かにそうだなというふうに思ったんですね。で、彼は続いてですね、南アフリカに行くとアパルトヘイトとか、むしろ差別受けている人よりも無関係の人がボランティアとして関わってやるわけです。エイズのために頑張っている人は別に同性愛者でもなし、市民が興味を持って参加しているために関心が広がる。日本は自分の人権が侵害されている人ですら諦めちゃう。そしたらどうにもならないですね。これはいろんな運動に関わっている人たちからも似たような反応を受けるわけですね。直接関わりないと。例えばもう何年か前ですけども、三菱重工のあのテロの爆破事件があって、そして大勢の人は道路に倒れて怪我をしてるという時に、大概の人はみんなそのまま通っていく。で、一生懸命介護してるのは会社の人だったっていうね、そういう見過ごしてしまう、うちの人じゃないからっていうのがそのままほったらかす、うちは関係がないからっていうので、そういうまあ、エイズにしてもあらゆる差別の問題にしても、っていうふうになってしまう。こういう点は私たちが根本的に考えなきゃいけない問題点だなっていうことを、私の中にもそれが強烈にあることに気づかされたんです。で、自分に切羽詰まってくるともう必死になるんだけれども、そうじゃないと触らぬ神にたたりなしっていう風な、で、せいぜい何かやってる人たちに対してもご苦労さんですねとか、で、そういう風にやってる人たちからの今度生の声聞くと、なんかそういう言い方の中にいかにもあんた好きでやってるねって言わんばかりのニュアンスが聞こえたりするっていう部分がある。これは日本の戦後のこの復興の中でですね、経済最優先で来てしまった。そして特に精神的な問題を冷静にしっかり振り返ってこなかったため、時間が経つと何でも昔使ってた言葉がそのまま返ってくる。愛国心っていうふうな言葉でもですね、日本人には愛国心がないっていうふうな、それがすぐ日の丸君が代につながったり、別の愛国心のあり方があるんですけれども、戦前に上村正久牧師はしっかりと日本の進み方を神様の目で見て批判するっていうことも、この国を愛するということではないかっていうようなことをおっしゃってる部分がありました。しかし残念ながら体制はそうはいかなかったですね。日本キリスト教団の歴史においても、戦争中に日本キリスト教団号っていう戦闘機を献納しているんです。みんなで集めてですね、あの戦闘機献納の運動っていうのは昭和でいうと14、15年ぐらいだったと思います。私もその当時は下関にいて、そしてそこで、まあ、親父が得意そうになんか献納するっていうので飛行場に行ったりして見た覚えがあるんですけれどもね、それに日本キリスト教団号っていうのを出した。で、どう してそういう風になってしまったかというと、今日の聖句が非常に関係を持っているんです。ローマの信徒への手紙の13章1節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威は全て神によって建てられたものだからです。これを戦前の日本キリスト教団になる前、いろんな教派が合同したわけですけれども、まあほとんどの教派みんな同じように戦争に協力いたしましたが、メソジスト教会、これは一つですね、メソジスト教会だけの問題じゃないんですが、メソジスト教会の宗教信仰課長って言いますかね、これはもうずっと昔1907年、明治40年に作られた決まりです。まあ憲法みたいなものですが、そこにはですね、我らは聖書の教えるところにより、およそあるところの権威、この権威は皆神の建てたもうところなるを信じ、日本帝国に君臨したもう万世一系の天皇を包帯し、国権を重んじ国王に従うっていうふうになる。これですから、もうもちろん全部天皇のためにできるらしい時も出しましょうと、さらっと言ってしまうんですね。で、こういうところの問題がどうして起こったのかというところの振り返りが、戦後50年以上経ってようやく起こってきたんですね。しょっちゅう申し上げるんです。聖書を教えの書、教科書というふうに受け止めたからこうなったんです。文字が中心です。文字が大事です。で、私はいつも申し上げているように、聖書は歴史です。だからその歴史の背後に主催者である神を読み取るように読んでいかなきゃいけない。だから聖書に書いてあるからっていうんだったら、どんなことでも正当化できるんですから、聖書を教科書にしようとすると。でも聖書を教科書的に読んだ、そうするとこれは神に由来しない権威はなく、今ある権威は全て神によって建てられたものだからですって、こうなったら天皇制も全部そうだ、だからそれ、そしてそこでお神が決めることにはそれに従わなきゃいけないっていうふうになる。今日の箇所でもどこを読み違えたかと言いますと、4節をご覧いただきますと、権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。ここに神に仕えるものっていう言葉が出ます。またその後にも、権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕えるものとして、ここの神に仕えるもの、6節、権威者は神に仕えるものであり、そのことに励んでいるのです。つまり権威者は神に仕えるものでなくちゃならないという考え方が入る。で、このローマの信徒への手紙が書かれた時には、パウロはまだローマに行ってない時にローマの教会に向かって出すわけですが、そこにいるユダヤ人信徒の中に、やっぱりあのユダヤ教の背後には、今日もずっと尾を引いているイスラム原理主義的な考え、つまり異教徒に対しては許してはならない、神の御心にかなわない、だからそれを倒すことは御心にかなうことだっていう、テロリズムを必死に考えている人も中にいたようなんですね。だからそれをいさめようとしているっていうことが背景にあったようです。でもその中でも、だからまず従いなさいっていうことを、それで秩序を大事にしなさいっていうふうに言ってるんだけれども、そこでパウロが自然に使っている言葉の中に、権威者は神に使えるもの、神に使えるもの、神に使えるものっていうふうに繰り返した。それはどういうこととつながるかと言いますと、今日の詩編にそのことが非常にはっきり出てます。詩編の82編ですが、 82編の2、3、4節にこういうふうにあります。いつまであなたたちは不正に裁き神に逆らう者の味方をするのか。弱者や孤児のために裁きを行い、苦しむ人、乏しい人の正しさを認めよ。弱い人、貧しい人を救い、神に逆らう者の手から助け出せ。これがいわゆる神の義なんです。正義の義。聖書における神様の属性っていうのは義と愛とその両方がだけど、ともすると愛の部分ばっかりが強調されるね。神様はどんな罪も許される、あるがままで受け入れられるのですよ。これは私もしょっちゅう強調してきました。しかしもう一つ大事な部分は、なぜそれをなさるのかというと、神の義があるから。でその義というのは、正義というのは、人間の罪やエゴイズムによって作り出された弱い立場の人々、差別されている人たちを、お前たちそれをほっとくのかっていうふうに見てます。だから神様は私たちをご覧になるときに、ここに弱者や孤児、苦しむ人、乏しい人、弱い人、貧しい人に対して、私たちが無頓着でいることに対して怒りを覚えてらっしゃるのではないかということを受け止めなきゃならない。神様がそのことに対していつも目を向けてらっしゃるんだぞ。そのことを明らかに示されたのがイエス・キリストだった。イエス様が愛だけを説いていらしたら、十字架におかかりになるはずはなかったんですね。しかし義のことをもう強調した。だからあなた方おかしいよっていう批判をする、ファリサイ派の人たちに対しても、あるいはカイザルのものはカイザルに、神のものは神にっていう、それは今日の福音書なんですが、そういう言い方をするということによって、今度は権威者をも怒らせる。これいろんな形の権威者、権威者は神に仕えるということを忘れてしまった権威者だということですね。神にとって私たちに託しておられる権威は何に使わなきゃいけないのかっていうと、神様が最も心配している弱い人を、ほらお前たちしっかりやれよっていう意味で託しておられるのに、権威には力が伴いますから、どうしても人間は自分を守ろうというふうになる。そして日本でも、まあ、世界でもどこでもそのようですね。今は政治家になるとお金が儲かるようなね、偉い資産ができる時代のようですから、だからそうすると自然に権威が歪んでくる、利害で動かされてしまうということになる。そのことに対する監視の役が神のために授けられている。おかしいですよとか、それは今度はいちいち私たちが政治的な発言あるいは運動をするということばかりじゃなくて、私たちのごく身近なところでそういう現象、弱者が踏みにじられる、あるいは放置される、でそれを平気でみんなが見過ごしているっていうことに対して、少なくとも私たちが心の痛みを覚えなきゃいけない。仮に何もできなかったとしても、周りの人と同じように見過ごしたとしても、ああ私は神としての民として選ばれてるのに恥ずかしいっていう、私はある本で読みましたが、その長野県で大変な暴力事件が起こって、その中でクリスチャンの教師をしている女の先生が、そのずっとそれを書いてらっしゃる、その本があるんですね。その中にですね、自分もその暴力に屈しちゃいけないと思ったけれども、大変ひどい暴力を振る男の子がいてですね、授業中妨害にやっと入ってきて、 でベッド箱を持ってきて力を振るってですね、で初めは子供たちに、で先生は冗談のつもりで逆らいしちゃいけないと思って、あ、今日はお弁当屋さんっていうふうなことを言った。だからその言葉を逆手にとってこの弁当買えっていうふうに、子供に、そしてそれがなんか海かなんかのしっかりした入れ物だったらしいんですが、それ乗っからなかった。今度は先生にお前帰れよっていうふうな声になってきて、そしてどんどんエスカレートして暴力をみんなをこう叩き出した。その時みんなもクラスも黙ってる。先生がじゃあ表に出なさいって体を持って追い出そうとしたら、てめえやるのかって、それでとうとうその先生半殺しの目に遭うんですね。でまあ、 無事に助かるんですが、それを後で振り返ってる時に、自分は結局彼の暴力に対してみんなに逃げろっていう言い方をして、自分が受け止めればいいっていう風な思いだったけれども、今から振り返った時にみんなでこれを止めなさいってどうして言えなかったかっていうことを悔いてる。これは我々全部の問題だぞっていうね、そういう受け止め方をしなかったことを悔いてるっていうふうに書いてらっしゃる。なるほど。ほら、民主主義とかですね、神の民とかっていう時に我々本当にぼんやりしとったらいかん。ただ神様はありがたいですって自分のところでこう収まってるために選ばれてるんじゃなくて、目をしっかり開けて周りをよく見ろ、お前を選んだのは何のためだっていうことをよく考えろっていう御心がある。だから少なくともいろんな形で私たちは周囲に起こるそういう問題に対しても、少なくとも神様がご覧になる目で見ることができないといけないだろう。それでも弱い私たちですから、ついつい自分の身を守ってしまって、あるいはあのサマリア人の例えのように遠くを見て去るっていうふうなことを繰り返すかもしれないけれども、その痛みにいつも敏感であるものでありたいと思うんです。これまず私自身がそのことを痛感しました。この神の裁きっていうのが神の義のためなのだということを申しました。しかしその神の義というのは同時に憐れみというのを持っていてくださる。詩編のさっき83編でしたが、67編にですね、これはお祝いの時によく使われる詩編なんですが、詩編の67の2節にですね、神が私たちを憐れみ祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますようにっていう言葉で始まって、神を全ての民があなたに感謝をさせますようにっていう、そういう詩編なんですが、その神が私たちを憐れみ祝福しっていう、これをね、私たち神の民は本気にこれを受け取らなきゃいけない。ある無教会の方が書いておられるのにね、私たちは憐れまれるっていうのは嫌だと、むしろ尊敬されたいと思ってる。だから憐れんでくださいっていうのは口が曲がっても言いたくないという部分があるんじゃないか。だから神様に向かってだってそういう思いをしょっちゅう持つんじゃないだろうか。ところがこの憐れむという言葉の語源っていうのは腹渡という言葉から来ている。腹渡が縮む、ちぎれるっていうね、神が憐れむっていうのは私たちの姿を見ながら腹渡がちぎれる思いで見ていてください。ダメだなって、それがそのシンボルがイエス・キリストの十字架です。単にね、身代わりになってくださいましたありがとうございましたって済ますんじゃなくて、どんな思いで私たちをご覧になってるんでしょうか。そこでじっとよし、お前を許してるぞっておっしゃりながら、ご自分の腹渡は ちぎれるばかりになっている、それが哀れっていう意味なんだと。私たちはそういう神の哀れみの中でもう一度やり直しますというふうに言うことができるんじゃないかと。それが救いだと思うんです。いろんなことをやった人々が、例えば戦後のエリザベス・サンダーソンも入れた沢田美樹さんなんていうのは、やっぱりいろんな妨害にあったそうですね。間もなくすぐに混血の子供全部自分とこ集めましたから、最初は米軍も反対したんです。反米意識を募らせるのかってね、米軍はこんなに、混血児を産んでほったらかしたっていうことを言いたいのかっつって、米軍からもいろんな妨害されたし、日本人からも鉄国人のしたことをね、さてどうして尻拭いするんだっつって石をぶつけられたりとかしたっていうこともあったそうです。そういうことの中でじっと耐えながら、でもこれは神様の義のためなんだっていう、そういうふうに言わなくてもこの子たちも神の子なんだっていうことでそれに耐えられたっていう、それが神の義を信じている信仰だったのではないかと。でもそれらの人々だって完璧な我々とは違った、もうスーパーマン的な英雄ではなかったはずだと。同じように嘆いたり、それから悲しんだり悔いたりしていたはずです。だから私たちも完璧にはできなくても、少なくともさっきから申し上げているのは、痛みを覚える人間でありたい。そして痛みを覚えた時に憐れんでください神様っていう風に変えていくことによって、私たちはまた新たに目を向け直していくことができる。今度こそはっていう目を向けることができる。それをただのんべんだらいと神様は何でも受け入れてくださる方ですよねっていうのでは、自分の中の感覚というのはちっとも深まらないのではないかと。神に仕えるものとしての権威っていうものを私たちは見張る役を与えられているのですけれども、それは何も政府やあるいは自治体のお役所を見張るっていうことにとどまらないです。私たちの身の回りにある小さな事柄に対しても神の憤り、あるいは神の憐れみを覚えて生きるものでありたいと思うのです。お祈りしましょう。神様、本当にぼんやりしてただ勝手に神様が私を受け入れてくださると思い込んで、あなたご自身のまさに腹綿がちぎれる思いを繰り返していました。そのことにも気づかなかった愚かさをお許しください。どうかあなたが私たちをお選びくださったその御旨は、単に個人的な問題を解決するにとどまらないで、私たちがあなたの目を持って全てのことを見ていくことができるように、そして使える人々に適切に使えていくことができるようにというためでした。ずるくて怠慢でぼんやりしがちなものですけれども、どうぞいつもあなたの憐れみに生かされていることを思いつつ、日々を大切に過ごしていくことができますように、ことごとにあなたに立ち返っていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。